石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて今週ですが、皆さんもお分かりの通り、石川さんはアップルのイベントを取材するためにサンフランシスコへ行っていらっしゃいます。早速お呼びいたしましょう。石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。今私はアップルの新製品発表会取材でアメリカサンフランシスコに来ております。すでにあちこちで噂になっておりますが、 iPhone7 が正式に発表されました。先ほど取材が終わってホテルに戻ってきたところですが、今日はこちらから発表会の様子を振り返っていきたいと思います。
はい、はい、前回このような形でお送りした際は確かニューヨークからお届けいただいたかと思うんですけど、
はいはい、
比べていかがでしょう、サンフランシスコ。
そうですね、もうサンフランシスコはもう今年5回目ぐらいだったりするので、
はい、
もうだいぶ特にこう高揚することもなく淡々と仕事をこなすという感じですね。もう本当にこの辺はね、よく歩いてたりもするので、飛び立てて海外に来てるなっていう感じもあまりせずに、黙々と与えられた仕事をこなすという感じでおりますね。
は
い、
それでは今週はサンフランシスコの石川さんと東京のラジオ日経第4スタジオをつないでお送りしてまいります。今週も30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。噂の iPhone7 発表、全貌を現地リポート。石川さん、今回の会場の様子はどのような感じでしょう。
はい、最近よく使っている会場で、今回も発表会が行われたんですけども、世界中からメディアが集まっているということもあり、とても盛り上がっていたのかなという感じです。実際ね、発表された製品っていうのは、事前に、ネットなんかで、ね、明らかになっているものが中心で、そういった面では、どちらかというとサプライズというよりも答え合わせという感じだったりもしたんですけども、ただアップルのプレゼンテーションがすごい上手くて、なんか盛り上がってしまったなという感じで、実際私も参加してみて、ここ数年で一番面白かった発表会かなと思いますね。
はい、さあそれでは早速イベントの内容を追っていきたいと思うんですけれども、はい、なんといっても任天堂の宮本茂さんが登場したのには非常にびっくりしたんじゃないでしょうかね。
そうですね、やはり一番最初にはそこが会場一気に盛り上がったという感じで、その iPhone で、スーパーマリオが遊べるというところで言うのはかなり驚きもしましたし、やっぱりね、マリオというのは全世界で人気なんだなというところを改めて知ったという感じですね。だからね、安倍首相が、ね、リオの閉会式でマリオやってましたけども、タイミングよくマリオがまた出てきたこともあって、さらに盛り上がるという感じですね。実際マリオのゲームちょこっと試しましたけども、非常に面白く、片手で操作できるようになっていて、もうタッチするだけでどんどんどんどんジャンプできるようになってるんですけど、あれはあれでまた面白くヒットしそうだなという感じですね。
はい、石川さんちなみにマリオ世代ですか。はい、マリオよく
やって
ました。
そうですね、スーパーマリオはだから小学生の頃とかよくやってましたね
じゃあちょっと懐かしさもありますよね。
そうですね、非常に懐かしく、でね、やっぱりかなり簡単にできるゲームになってるので、あれはおそらく相当いろんな幅広い世代にヒットするのかなという感じですね。
はい、
そんな感じで、イベントスタートという感じでしたけども、やはり非常にその一つには一番最初アップルの発表会ってとにかく自慢話から始まるんですけども、 ティム・クックが登場してきて、まあ、Apple Music の登録数が1700万ですよとか、
はい、
で、App Store が去年よりもまだね、106% 伸びてますよとかという話をしてて、非常にそのコンテンツ周りが好調ですよという話をしていたのかなというところでございます。うん、で、そこでね、さらにまあ、マリオを投入して、もっとね、ゲーム盛り上がっていくぞというような話をしたということですね。
はい。さあ、そして新製品の Apple Watch が発表されましたね。
そうですね、まあ、Apple Watch 発表されましたけども、
はい、
まあね、世界的に売れてる Apple Watch だと、とにかくもうね、時計業界の中で世界ナンバー2の、うん、2のシェアだというふうな話をしていて、まあ、非常に好調だと、スマートウォッチの中では世界ナンバーワンだし、満足度でもナンバーワンという話をしていて、まあ、非常に好調だという話をしておりました。で、機能的には、まあ、GPS が搭載されるというところもありますし、なので Apple Watch だけつけてジョギングしてもちゃんと位置とかを、ね、記録しておいてくれるという感じにもなってますし、あとまあね、WatchOS3 のまあ振り返りとして、まあ、手書きの返信ができますよとか、アプリが高速に起動できますよという話をしておりました。で、まあ、最大の特徴は、まあ、防水に対応するようになるというところでございます。なので、まあ、50メーターの防水に対応するというところですので、まあ、水泳をしても泳ぎながら使っていることができるというところはちょっと画期的だったかなというところですね。あとまあね、一番盛り上がったのは Apple Watch 版のポケモン GO が出ますよと、バージョンアップできますよというところなので、歩きスマホをしなくても、ね、Apple Watch さえつけてればモンスターポケモンが出てくる瞬間が分かり、まあね、ゲットできるというところなのは非常に面白いのかなというところですね。まあね、そのね、ポケモン作ってるナイアンティックっていう会社はね、Google の中にあったチームが、まあ、独立して会社になるというところなので、
はい、
まあね、本当にこう Google でね、Android のことを配慮しなくていいのかっていうのがすごい感じるんですけども、やっぱりね、Apple Watch 向けに出すことによって、まあ、ポケモンをさらにね、盛り上げていきたいんだろうなというところですね。で、まあ実際に触ってもいましたけども、そうですね、セラミック製の白いアップルウォッチが出るんですけども、はい、まあ、それも質感高く結構いいかなというふうに思いますね、
はい、
で、発売は9月16日というところなので、
はい、
本当ね、もうすぐ発売になるというところですので、
そうですね、
うん、はい、旧製品も、まあね、デュアルコアに変更して値下げするということなので、うん、ポケモン GO をやりたい人はかなり購入するのかなという、ね、うん、期待の製品なのかなと思いますね。
さあ、そしていよいよ発表されました iPhone7、 どんな仕様になったかというところが注目ですが、
はい、まあね、パッと見どちらも今までのモデルである iPhone6s、はい、6s プラスと変わらない感じで、まあ、ディスプレイのサイズも7が 4.7インチ、7プラスが 5.5 インチという感じで、本当ね、今までのケースも使えてしまうぐらいの変わらなさという感じでございます。ただまあね、ネット上でも予想されていましたけども、 iPhone7 プラスに関してはデュアルカメラとでね、まあとりあえずデュアルカメラ2つカメラつけますよという話がずっとあった中で、うん、まあどうやってカメラ使うんだろうなというところが結構注目だったんですけども、片一方は広角、片一方は望遠という形にしているので、普段の撮影しつつ、まあ、望遠で撮りたければ最大10倍で撮影できるというような仕組みになっております。なのでね、この辺まあね、非常に望遠が使いやすくなってるのかなというところですね。はい、でまたカメラはね、その F 値が 1.8 になりましたよというところで、まあ、暗いところも強くなったというところ、さらにはまあ光学の手ブレ補正も両方載ってるというところなので、まあ実際撮影した画像を見ると相当綺麗になってるというところなので、カメラって非常にスマートフォンを使ってる上でよく使う機能ですけども、
うん、
機能強化されてさらに使いやすくなってるのかなというところでございます。
はい、
あとまあヘッドホン端子ね、これ噂にもありましたけども、まあ、廃止となり、ヘッドホンでまあ音楽を聴くにはライトニング端子ね、普段充電に使っているライトニング端子に挿すか、まあ、無線で聴くという感じになっております。なので、ね、無線のイヤホン AirPods というものも発表されてますし、あとね、今アップルの傘下にいるビーツの ヘッドホンも無線対応のものがいっぱい出てくるという感じですね。まあこの辺おそらくね、無線対応のものをいっぱい出して、アップルとしてはそういったねヘッドホンでお金儲けしたいのかなという気もねちょっとしますね。
はい、
はい、あともう一つ、まあ、iPhone でもついに防水防塵に対応するようになったというところが大きいのかなと思います。やはりねお風呂で使いながら iPhone を使いたいですとか、トイレに落として水没させてしまって使えなくなったという人も多かったりすると思いますので、うんうん、防水機能というのは、ね、本当にいいのかな、ありがたいのかなというところです。
はい、
はい、でもう一つ、まあ、非常に大きなのがヘリカ対応ということで、日本でもついに iPhone で電車が乗れるようになるという感じ、うん、で今回、まあ、サービスとしては JR 東日本のモバイルスイカ、
はい、
あとは JCB のクイックペイ、さらには NTT ドコモの ID と3つのプラットフォームに対応しますので、電車にも乗れる、さらにはコンビニでも iPhone でお買い物ができるようになるという話になっております。
うん、
いや私このねフェリカ iPhone 乗りますよと記事書いて、もしかしたらねこれがガセだったら本当こう日本に帰れないなと思ったぐらいなんですけどもね、なんとか発表してくれてよかったなと、ただただホッとしてると。
言い切ってましたもんね。
そうですね、かなり言い切りましたの で, です、ね、しかもね本当こう世界で初めて言い切りましたので、この辺相当なプレッシャーだったんですけども、おかげさまでねなんとか乗せてくれたと、ただ面白かったのがそのね10個iPhone7 新機能ありますよというふうなプレゼンテーションをフィルシラがしたんですけども、その9番目にフェリカの話をしたんですね。でだから9番目に Apple Pay の話ですよ、日本でサービスインしますよ、でフェリカ乗せますよというふうに言ったんですけど、
はい、
とにかくその会場内がもうシーンとしてるんですよ。もうねみんな興味ないというか、なんで日本でやる話をわざわざここに取り上げるんだとか、フェリカってなんだよっていう空気がすごい流れていて、
はい、
まあ、世界的には一切関心ないんですけど、ただ日本人記者はおーとかいいねとかっていうふうな言ってるという状況で温度差がすごいありましたね。
でも逆に言うとそれだけ日本市場っていうのが大切にされてるというふうに捉えていいということですか？
そうですね、やはり今回しかもその、ね、iPhone って世界共通仕様っていうのは一般的で今までずっとやってきたんですけど、今回は日本専用モデルみたいな感じで出すんですね。日本で売るやつだけフェリカが乗ってるという状況なので、まあ、アップルとしては相当日本を大切にしていると、
うん、
で、まあ、現状でも半分ぐらいシェアありますけども、さらにシェアを取っていきたいというところで、相当気合が入ってるなというところでございます、うん、で驚いたのが、
はい、
他の媒体とかで書いていたのは iPhone フェリカ対応しますよ、でもサービスインは2017年になるんじゃないかと、まあ、とりあえず製品出しますけども、もろもろ調整があるから、まあ、2017年にサービスインなのかなというふうに書いてる媒体があったりもしたんですけど、
はい、
実際は10月末から
スタートすると。今年の10月末から、
今年の10月末からスタートすると、
うん、早い。
でもちろん電車も乗れるという感じになってますので、これはねかなり注目なのかなというふうには思います。で話を聞きますと、まあ、今ねスイカ持ってる方、カード型のスイカ持ってる方たくさんいらっしゃると思いますけども、はい、そのカードに iPhone7 とかをかざすと、
はい、
データを全て読み取ってくれるんですって、フェリカ経由でシュワッと、
はいはいはい、
なので中に入ってる残高とか、
はい、
ね、あと定期券であれば定期券の情報もスワッと吸い込んで、うん、それでもう iPhone で使えてしまうと。で吸い取ってしまうので、そのカードはもう情報が抜かれているので、はい、もう全て使えなくなってしまうというような機能になっているという話をしておりました。
はい、
今までねモバイルスイカって、まあ、携帯とかあと Android スマホとかでもできましたけども、はい、まあ、いかんせんちょっと難しいとか、
うん、
不安とか分かりにくいとかっていうのもあって、
はい、
なかなかこう使ってない人も多かったんですけども、とにかくアップルと JR 東日本は iPhone に導入する上で簡単にセキュリティもちゃんと守って、
うん、
多くの人に使ってもらいたいというところで、かなりねユーザーインターフェースを見直して使いやすいものになっているという話でございます。 で、まあ、既存のね、すでにまあ Android でモバイルスイカ使ってるとかいう人もいると思うんですけども、はい、まあ、そういった人も、まあ、機種変更っていうメニュー操作をすることによって、うん、Android から iPhone に移行することが可能になっているという感じです。で、まあね、新しい iPhone にはその Apple Pay で、まあ、決済したり電車乗ったりもするんですけども、はい、そういった機能以外の、例えばその席予約したりとか、まあ、様々な機能モバイルスイカにあるんですけど、そういった機能は別の iPhone アプリ、まあ、スイカアプリっていうのができるので、まあ、そっちでできるようになるという話です。なので今までその Android でモバイルスイカを使ってる人は利便性を損なうことなく iPhone に移行できるという話をしておりました。で、今回 JR の尾形さんっていう副会長がゲストに呼ばれていまして、
はい、
で、尾形さんとなぜか KDDI の田中さんがツーショットで囲みに応じてるみたいなことがあったりとかしまして、JR としても相当気合いの入ったイベントでしたし、アップルとしても日本市場でアップルペイを展開する上で、まあ、JR 東日本は外すことができないというところだったのかなというところでございますね。
はい、
で、まあ、スイカの説明がありまして、でさらには本体的に言いますとプロセッサーが A10 フュージョンというような言い方になっていて、まあ、機能が強化されていて処理速度も上がっていて、まあ、消費電力が下がっているというところです。内蔵のメモリですけども、 32GB、128GB、 そして 256GB という3モデルになりました。今までまあ 16GB からスタートしていましたけども、ね、実際使ってみるともう本当にアプリ入れたらいっぱい、写真撮ったらいっぱいになってしまうので、まあ、使い勝手悪かったんですけども、まあ、今回からは一番下が32、さらには 256GB モデルというところが出てきましたので、まあ、相当ね余裕を持って使えるのかなというところです。
はい、
で、発売に関しては9日から予約を開始し、日本では16日から発売するというところなので、
うん、
ね、また製品の詳しいお話をできればなと思っております。
はい、
で、本体カラーに関しては、まあ、シルバー、ゴールド、ローズ、ゴールドに加えてブラック、うん、さらにはジェットブラックといったものが登場しております。うん、まあ、実際新色を見てみましたけど、とにかくまあかっこいいと、まあ、ブラックもそうですが、ね、ツヤのあるブラックとツヤのないブラックの2通りなんですけども、
はいはいはい、
まあ、どちらも非常にかっこよく、まあ、目新しさもあっていいなというふうにも思いますので、
うん、
結構ね新色狙い目なのかなというところですね。
はい、
で、まあ、値段ですけども iPhone7 プラス 256GB で 107,800円という感じになっております。
うん、
で、まあね、予約開始に向けて各キャリア、まあ、いろんな料金プランですとかキャンペーンとかっていうものを発表してくるのかなと思いますし、
はい、
まあ、これってね各社のせめぎ合いといいますか、
うん、
どこどこの会社が発表したら、ね、またどこどこの会社が追随するみたいなこともあったりするので、
はい、
この辺はね発売までいろいろと混沌としてくるのかなと思いますね。
はい、はい、さあ石川さん、現地で発表された内容について簡単に、総括ですねお願いいたします。
はい、今回本当に実際参加してみてここ数年で一番感動したといいますか、
はい、
嬉しくなったイベントだったなと思います。やっぱりそのね WWDC 6月の WWDC とか参加をしてると、とにかくもうアップルって数字の取れる中国市場を向いていて、中国向けのサービスですとか中国のコンテンツこんな風に使えますよとか、あとね、はい、Apple Watch の手書き入力は英語と中国語に対応しますよとかって、もう中国しか向いてないなっていうイメージが最近あったんですけども今日の発表会見るととにかく日本が再評価されてるなということに改めて気づきました。
はい、
やはりねコンテンツ面では、まあ、スーパーマリオが出てきて任天堂はプレゼンをし、でしかもおそらくアップルのあいた新製品発表会で日本人が日本語でプレゼンしたケースって多分過去ないと思うんですよ。
はい、
まあ、それぐらい特別待遇で任天堂の宮本さんはプレゼンをしましたし、あとね、まあ、ポケモン GO も発表されましたし、
うん、
でさらには、まあ、防水ですとかエリカに対して、まあ、ちゃんとね新製品として投入してくれたというところは本当に嬉しいなと思いますし、アップルもねやっぱり日本市場を開発してるんだなと思いましたし、
うん、
まあね、ずっと携帯業界取材してますけども、
はい、
ね、日本市場ってそれこそね機能が先行きすぎてガラパゴスだと、
うん、
で今までの携帯はガラケーだなんて言われてましたけども、
はい、
何のことはない 防水もお財布携帯もちゃんとアップルが載せてくれたと、
うん、
日本は先行してただけであって決してガラパゴス的な進化ではなかったというところが再評価されたのかなというふうには思います。まあね、製品自体もよくできていますので、ぜひともね iPhone 買おうかな、機種変更しようかなと思っている人は一度手に取って試してみるといいのかなと思いますね。
はい、なんかあの石川さんの話を伺ってて、そのフェリカの話題もそうなんですけど、今回その日本市場を非常に意識された内容だったということもあるので、はい、もしかしたらその石川さんみたいに日本のジャーナリストの方が書かれる記事と海外のジャーナリストが書かれる記事ってだいぶ受け方が違うような感じしますね。
そうですね、うん、そこはあるかもしれないですね。一部そうですね、メディアが取り上げてたのはやっぱり海外の人から見ると、はい、アップルはそういった任天堂とかポケモン GO とかそういったものを取り込まないともうね、あの世間から注目されないんじゃないかっていうような見方をされしてる海外メディアもあったりするので、やっぱそういった見方も一つあるのかなというふうには思います、うん、なのでもう海外のメディアと日本のメディアでは明らかに温度差があるのは間違いないと思いますね。
はい、わかりました。石川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上特集噂の iPhone7 発表全貌を現地リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さて、そういえば石川さん、
はい、
アップルのイベント前にイーファにも行ってらしたんですよね。
そうですね、あの、はい、9月2日からベルリンで行われていたイーファに行ってきておりました、
はい、
でね、2日からまあ実際イーファ開幕するんですけども、
うん、
その2日前からプレス向けのイベントが始まってるんですけど、まあ、31日1日と取材して、で2日の昼過ぎに帰ってくると。なのでもう会場は一切見ずに帰ってきたという感じでございます、はい、記者会見2日間出て、あとソニーの、ね、インタビュー取材があったのでそれ終わって帰ってくると、まあ、ほぼね、なんか本当に取材に行ったのかなっていう感じぐらいの慌ただしいスケジュールで行ってまいりました。はい、で、イーファの会場で、ソニーの野村康晴さんにお会いしまして、イーファで発表されました Xperia XZ とスマートプログラムの取材をしてきましたので、そちらのインタビューを聞いていただこうと思います。
今回イーファで Xperia XZ とコンパクト発表になりましたけども、まあ、特徴としてはどういったところがあるんでしょうか。
はい、両機種ともに搭載されているんですけれども、トリプルイメージセンシングテクノロジーと、申しまして、暗いところでも高速に正確に、フォーカスを合わせるというところと、色をしっかり再現できるというところを、まあ、両機種とも備えております。ここがまあ大きなカメラの進化点でして、こちらは胸を張って自慢できる機能になってますね、
はい、
あと静止画だけではなくて、実はあの動画もですね、5軸の手ブレ補正をフロントカメラ、リアカメラ両方できますので、あのいろんな撮影シーンでブレない動画を楽しみいただけることができます。
かなりじゃあカメラの画質に関してはもう自信持って言えるという感じですかね。
もちろんですね、
はい、あとデザイン的にはどんな進化されてますか。
今回あの上位機種の XZ にはメタルで高純度のアルミを使いまして、高輝度感で質感を実現しております。で、コンパクトに関してもですね、多層コーティングをすることによって、まあ、あたかもセラミックのような質感を実現しておりまして、まあ、両機種とものコンセプトをしっかり体現できているのではないかなと思っています。
日本のユーザーも多分相当期待してますけども、はい、待っていて大丈夫な感じですよね
もちろんです、
はい、で続いて、スマートプロダクトの方をお願いしたいですけども、今回、以前、MWC で発表された商品がかなりまあ具体化されてますけども、まずじゃあ Xperia Ear の方、どういったことが使えるといったその機能のことを教えていただけますか。
はい、Xperia Ear はですね、あなたの耳元に宿るパーソナルアシスタントというコンセプトで作っておりまして、まあ、日頃あのスマートフォンであのご体験いただいている電話をかけるであるとか、メッセージングを返すであるとか、ナビゲーション、ちょっとしたインフォメーションの確認といったことが耳元に支えていただくだけで完了するというのをコンセプトに作っております。
これまあ本当にメッセージとかもスマホの画面見なくても返事が返せると、
はい、
でさらに例えば今、ね、日本だと歩きスマホが非常に
そうですね、
かなり、ね、こう問題されてますけど、そういったこともなくなる可能性もあったりするんですかね。
はい、そういった世界観をですね、うん、目指したいなと思ってまして、まあ、あのインターフェースという面では画面ももちろんタッチもありますけれども、うん、ボイスだけでもできる世界がだいぶ広がってまいりましたので、まあ、そのメッセージング、それからインフォメーション、音楽を聴く、いろんなことをボイスで体験いただくということで、ぜひちょっとやっていただいて新しい生活を楽しんでいただきたいなと思ってます、
は
い、
あともう2つ具体的に、ね、使い方が進化されてますけども、そちらもご説明いただけますか。
プロジェクターの方はですね、今回あの Android 対応というところを発表させていただきました、うん、おかげさまでバルセロナ以降、あの非常に多くのパートナーさんと協業のお話をいただいておりまして、まあ、そういった背景もありまして、今回 Android に対応するということを発表させていただきました。ので、あの日頃タブレットでお楽しみいただいているアプリケーションがですね、これからはプロジェクターでどこの壁、どこの床にも映し出せるというところが魅力的な商品になっております。
実際自分もあのイーファの会場でフルーツ忍者やりましたけども、非常に楽しかったですけども、
ありがとうございます、
ね、あれがね、本当に家族でやれるようになると面白くなるという感じですよね。
そうですね、プロジェクターの魅力はやっぱりみんなで楽しむと、うん、非常にコミュニケーションの起点というか、みんなでそこに集まってそこから何かが始まるという環境を作り出すいので、また新しいコミュニケーションの場がですね、家の中にできるといいなというふうに思ってます、う
ん、はい、あともう一つ、
そうですね、エージェントの方もですね、今回あのアップデートさせていただきまして、まあ、エクスペリアエージェントは非常にユニークな顔を持って、その中にカメラがあるということで、本人を認識してよりパーソナライズされた情報をダイレクトにお届けできるというところが魅力の商品になっています、う
ん、今回まあネスレと組んで新たな使い方といいますか、
そうですね、
コーヒーを飲むときにいろいろとエージェントがサポートしてくれるといいますか、
はい、ネスレジャパンさんといろいろ話をさせていただいて、はい、まあ、コーヒーのタイムをですね、よりエージェントがリッチにしてくれると、うん、それからコーヒーを飲んでる時間を、例えば親の家と自分の家とお互いが知れることによって、そこから新しいコミュニケーションが弾むと、うん、いったような新しい架け橋になるような体験を一緒に議論させていただいていて、今回はお披露目させていただいています。
どちらの製品もかなりもうね、しっかり動いてる感じがして、製品化も近いのかなっていうところですけど、期待していい感じですかね。
はい、ぜひ期待していただきたいと思います。
はい、今回初登場のソニーの野村さんと、以前も番組にお越しいただきました伊藤さんのお二人のインタビューということですね。
はい、ぜひね、またスタジオに来ていただいて、ね、いろいろと新製品の話を聞きたいなと思います。
はい、さて番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週の特集ですが、
来週ですけども iPhone7 に関する特集を現在検討しております。お期待ください。
はい、はい、楽しみにしています。さあ石川さん、気をつけて帰ってきてください。
はい、帰ります。
はい、ありがとうございました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パッキャオ。